ラジオをお聞きの皆様、こんにちは。ビーンズベースの赤澤誠一郎です。このラジオはコーヒーと恋愛をコンセプトに、単独形式にてコーヒーについて、恋愛について、質問箱の開封という形で30分のトークを深めていくというものです。この30分という制限は意味があります。僕は今年ビーンズベースというカフェをオープン予定です。カフェお客様が滞在している時間は約30分間。この30分を有意義な時間にするためにも、トークをうまく、そして美味しく進行していきます。よろしくお願いします。今日のコーヒーと恋愛をコンセプトにしたトークテーマは、1、コーヒーへ感じていること、2、笑顔で相手の感情をコントロールしてみよう、3、好きな人と一緒にいることに努力を感じてしまう君への3コーナーです。よろしくお願いします。コーヒーの魅力は人それぞれです。このコーヒーが好き、あの味が好きというように、人間のコーヒーへの味わい方は異なります。そしてコーヒーへの感じ方も一人一人異なるはずです。そんな異なりを見つけながら、コーヒーの魅力を伝えていくコーヒーについてのコーナーです。よろしくお願いします。今日はですね、3つのコーナーを設けてラジオ配信していきたいと思っております。1つ目はコーヒーについてと、2つ目は恋愛について、3つ目は僕がツイッターでこう行っている活動についてなんですけど、これは質問箱といって、匿名で質問が送れる機能に対して僕が回答していくんですけど、その回答の裏事情、裏話を今回ご紹介していきたいと思います。それでは今日の最初のコーナー、コーヒーについて、その副題としてコーヒーへ感じていることというテーマをやらせていただきます。コーヒーへ感じていること、何か皆様あるでしょうか。例えば一人の方は苦いものとか、ただ単に黒いものとか、本当に石油みたいな味がするから飲めないっていう方もいらっしゃったんですけど、僕は本当に最初のコーヒーの印象はただ単に飲み物、本当にかっこいいとか美味しいとかまずいとか、そういう感情すらなかったですね。ちょうど僕が高校生から大学生に上がる時に、多分皆さんご存知だと思うんですけど、ラッドウィンプスというね、ミュージックアーティストさんがいらっしゃるんですけど、ラッドウィンプスがアルトコロニーの定理というものを発売したんですよね。その発売されたアルトコロニーの定理というアルバムの中に叫べという曲が入っているんですけど、その PV がかっこよくて、何回もね見ていたら気づいたことがありまして、ラッドウィンプスのその叫べという PV に出演しているのはボーカルでもある野田洋次郎さんなんですけど、その野田さんがコーヒーミルでコーヒーの豆をこう砕く仕草というか、このシーンがあったんですよね。それに対してすっごくかっこいいって思ってしまって、僕も本当に昔から形から入るタイプなので、例えばキャンプとか、あとはお酒とか、あとはそうですね、パソコンとかプログラミングとか料理とか靴磨きとか、もうほぼ今こう紹介させていただいている趣味活動は全部こう見た目から入っていて、そして僕のコーヒーへの魅力を感じ始めたのはそのラッドウィンプスの野田さんからなんですよね。ちょっとラッドウィンプスのその叫べというPV の中でコーヒーミルを手回しなんですけど、手回しをこう引いていたのは見たんですけど、ブランドが分からなくて、手で引くタイプって何があるのかなって調べながら、コーヒーが売っているカルディさんまで行って、3,000〜4,000円ですかね、本当になけなしのすっごい少ないお小遣いで、こうそのお小遣いをはたいてコーヒーミル、カリタ社っていうコーヒーミルのブランドがあるんですけど、それをね買って、コーヒー豆買ってドリップしてみましたね。ハンドドリップです。もう僕が人生で初めてのハンドドリップはその頃でしたね。高校から大学に上がるあたり、その頃の僕のハンドドリップすごく雑で、夜間からねお湯を出してましたね。 お湯を出してコーヒー粉に当てて、ほぼ溢れちゃうんじゃないかってくらいお湯を入れて、で抽出して、あ、これがコーヒーの味かとかね、語っていましたね。もう本当に恥ずかしい話なんですけど、僕はコーヒーに対してそういう経歴というか、そういう慣れ初めがあるので、本当かっこいいものっていうイメージがあるんですよね。そしてこのかっこいいものっていうイメージを崩さずに、お客様へかっこいいものですよって届けるにはどうしたらいいか、何を大事にしたらいいのかなって思っていて、例えばもうこうすっごいかっこいいスーツでコーヒー入れたりとか、もう本当にね、ラッドウィンプスの野田さんの服装を真似ておしゃれにエモくコーヒーを入れてみるとかね、そんな工夫をしてカフェを運営していきたいと思っているんですよね。今ちょっと説明雑だったんですけど、本当にこう僕みたいに、僕のラッドウィンプスの野田さんのような存在をこう皆さんから見て、僕がそんな存在になりたいなって思っていて、僕きっかけで僕はこうコーヒーを始めたんですよってね、言ってもらうのがね、結構目標というか夢ですね。でやっぱりそんな時に大事に、一番ね大事にしていかないといけないと思うのは、コーヒーの味はもちろん大事です、すごくね、すごく大事なんですけど、コーヒーが主役になっちゃいけないと思っているんですよね。コーヒーはあくまで脇役。こうカフェに来られるお客様ってほとんどね、こうお勉強とかお仕事とか本読んでたりとか、そんなくつろぎのスペースなんですよね。サードプレイスとか言うんですけど、そんな中で僕のコーヒーだけを飲みに来るお客様じゃなくて、僕のカフェの雰囲気を気に入ってくつろぎながら、なおかつ美味しいコーヒーありますよっていうポジションにたどり着きたいんですよね。なのでコーヒー主役ではなく、お客様が主役でカフェを営業していきたいと思っております。そんな中で、そのこう主役であるお客様が重要視しているの一体何なんだろうかって思った時に、こう見た目じゃないですかね。僕と同じで、僕もねカフェオーナーじゃなかった時期ありますから、まだまだね若いですけどありますから、こう格好から入る雰囲気とかね、見た目とか、そういうところをね、お客様って見ていらっしゃるんじゃないかなって思っております。この見た目がかっこいいからとか、見た目がおしゃれだからとか、そういう見た目ってお客様どこから感じているのかって、こう客観的に見た時にカフェのスタッフさんの対応から来ているんじゃないかなって思っていて、やっぱりこうカフェの店員さんが目も合わせずにお釣りをじゃらんと置いたとしますよね。そうしたらすごく悲しくなりません？そんなことをしたらもうコーヒーの味どころじゃないですよね。もう本当にカフェにいること自体が辛いというか、長居したくない状態になっちゃうじゃないですか。そういう状態にしないためにも、こうかっこよさ、おしゃれさ、見た目をね、こう整えていきたいと思っております。こうさっきからこうかっこいいっていう単語フレーズを結構出しているんですけど、かっこいいには2つあると思うんですよね。まず1つは見た目のかっこよさ、そして2つ目は感じ方のかっこよさ。このね2つが代表的だと思っているんですよね。まず見た目のかっこいいってなんだろうって思った時に、一番最初に思いついたのは清潔感ですよね。やっぱりこうコーヒーを入れる人の手が泥だらけだったとか、鼻毛が出てたりとか、髪の毛がフケだらけだったら飲みたくないじゃないですか。そもそも極端な例ですけどね。またこう感じ方のかっこいいってどういう意味かというと、こう言葉遣いとか気遣い、こうお客様の心に響くという文言が結構流行ってますけど、なんだろうね、こうそのお客様がだいたい30分カフェに滞在するのが 平均なんですけど、その30分間気持ちよく過ごすのか、それともなんだよあの店員さんの言葉遣い、気遣いのなさとか思って過ごすのか、どっちがいいかなって思ったら、やっぱり言葉遣い気遣いがあった方が同じコーヒーでも美味しく感じるんじゃないかなって思っております。清潔感っていうとやっぱりこう身なりを整えることですよね。で、あとは一番はね、やっぱり身なりの上に僕は位置すると思っているんですけど、こう笑顔ですかね、笑顔でいること。やっぱりこう表情ってその人の感情が現れると思うんですよね。こう 100% ではないにしろ、で必ずこう笑顔で接客していきたいなって思っております。不自然なものの笑顔もありますけど、そういう笑顔ではなく、まあ本当来てくれてありがとうございますくらいなね、勢いで笑顔でね接していきたいと思っております。いろいろこう述べちゃったんですけど、笑顔でやっぱり接客するとコーヒーに対しての感じ方がね強調されると思うんですよね。本当に僕のお店では自家焙煎で丁寧にねコーヒー豆作っているので美味しいとは思うんですけど、その良質なねコーヒーがもっとね、もっとワンランク美味しい味にね、いい味へこう感じてくださるとすごい嬉しいです。こう自分の意見はいろいろ述べたんですけど、今やっぱりこれは僕だけの意見なので、どこかのお客様はこう接客はいいからコーヒーの味だけっていう方もいらっしゃいますし、コーヒーは知らないから接客のみをこう良くしなさいっていう方もね必ずいると思うんですよ。その両方のお客様を僕は大事にしていきたいと思っているので、今後ねカフェで営業するときは笑顔で、そして良質なコーヒー豆をご提供したいと思っております。よろしくお願いします。それでは今回はこうコーヒーについて、コーヒーへ感じていることのトークテーマはこちらで締めたいと思います。次に、恋愛についてのコーナーです。コーヒーと恋愛は似ているように感じます。大雑把にコーヒーを抽出すると薄い味に、丁寧すぎると苦味が強い味へ、コーヒーへの難しさと恋愛への難しさに共通点を見つける、そんなコーナーです。よろしくお願いします。このコーナーのトークテーマはこうさっきコーヒーについてのトークでも言った通り、笑顔で好きな人の相手の感情をコントロールしてみようという副題で進めさせていただきたいと思っております。やっぱりさっきのコーヒーへ感じていることのトークテーマで言ったんですけど、笑顔があるためにこうコーヒーの味が美味しくなる気がするってね、僕最後の方に言ったんですけど、恋愛もねやっぱり同じじゃないかなって思っております。恋愛で好きな異性にこう喋りかけるとき、今のねラジオを聞いてくださる方はどう喋りかけますか？やっぱり笑顔じゃないですかね。それか恥ずかしがりながら笑顔、何々しながら笑顔な気がするんですよね。本当に好きな相手なら、そんな相手に話しかけた時に、笑顔でね、笑顔で話しかけた時に絶対にね嫌な顔はされなかったと思うんですよね。表情ってやっぱり面白くって、相手がイライラすれば自分もちょっとイライラするんですよね。で逆に相手が喜んでいれば自分も笑顔を返さなきゃってなっていて、そういうところ不思議ですよね。こう相手にしてほしいものがあれば自分がするんだよっていうくらいの勢いで恋愛やっていきたいと思っております。やっぱり好きな人、素敵な人、可愛らしい人、綺麗な人、美しい人の笑顔ってすごいキラキラしてますよね。あの笑顔本当に感じたいというか、見たいがために自分も笑顔になっていると言っても過言じゃないと思いますね。で逆に考える、反対に考えると、もしかして自分も誰かの好きな人、誰かの美しい人、誰かの憧れてる人、誰かの素敵な人に 思われているポジションにいるんじゃないかなって、そんなことを考えてましたね。そんなことを考えて今日もね、毎日こう笑顔でいろんな人と接するんですけど、もっと言えば自分自身の笑顔って誰かを喜ばせているって思って仕方ないんですよね。カフェのこう接客についても笑顔で誰かの心がこう満たされる可能性もありますし、恋愛においてもやっぱり自分の笑顔がこう付き合っている相手について感情をね左右しているんじゃないかなって思っております。僕の恋愛観を主役にしてこう例え話も交えながら今お話しさせていただいたんですけど、恋愛もコーヒーと同じようにやっぱり人それぞれ感じ方のね違いがあると思います。彼氏さん彼女さんのこう付き合っているね、今付き合っている方の歩幅に合わせながら笑顔とかいろんなね表情を分かち合っていく、分け合っていくのが僕の恋愛のコンセプトですね。そのことを考えて今日もね配信させていただきたいと思います。それではね、この恋愛についてのコーナーはこれにて締めさせていただきます。次のコーナーは質問箱の答えですね。今日は、好きな人と一緒にいることに努力を感じてしまう君へという副題で、質問箱に答えていきたいと思っております。もうね続々と、ほとんど恋愛についての質問が送られてきます。今回はねその質問の中の一つを開封して解決できないけど心を軽くするコーナーを始めさせていただきます。ある時ね、こう僕のツイッターに設置してある質問箱にこんな質問が届きました。聞いてください、好きな人と一緒にいるのも努力必要ですよね。こんなね文章とともに質問がね送られてきたんですけど、この質問が届いた時に一瞬ね僕考えちゃったんですよね。好きな人と一緒という文章と努力必要っていう文章に違和感をね感じたんですよ。例えば好きな人へお化粧やダイエットへの見た目の努力が必要と言っているのなら、僕はあそれめっちゃ大変だよねで回答したんですけど、もしねもしこの質問の内容がこう心的な精神的なこう問題な質問なら、こうこの質問箱に対する回答をすっごい丁寧にお答えしていきたいなって思いましたね。この好きな人と一緒にいるのも努力必要っていう文章に対してこう言い換えれば、好きな人と同じスペースにいることに対して気遣いをしないと、気遣いという心の内の努力をすることを余儀なくされている質問者様がデバイスの向こうにいらっしゃる気がしました。すごい嫌な予感したんですよね。これこの質問、人が気遣いをするとき、そのね相手はすぐにでもあなたの近くから離れることができますよ状態にあると僕は思ってるんですよ。そしてその状態をこちらのね質問をくれた質問者様はね多分気づいてるんじゃないかなって思っちゃいました。そんなことをこう感づくというか予想しながら、このタイミングでね僕はこう回答しました。努力は必要です。しかし努力を積み切った時は好きな人ではなく愛する人になっていますっていう回答をねさせていただきました。実はねあんまり僕この回答気に入っていないというか、ほとんどね自分の本心を表に出さない気遣いのための回答をしたんですよね。こう本音をね本音をここで紹介させていただくと、もうそんな相手とは離れた方がいいよって回答したかったんですよ。もう本当名前も知らない匿名のね質問者様を守るために、こう何を守るかっ っていう意味なんですけど、心の問題としてすっごい大好きな人と一緒にいることに努力を感じちゃう、この世の中、その間柄に対してちょっとね悲しくなっちゃったんですよね。そしてその人も同じように辛い思いしてるんじゃないかなって思って、こんな回答させていただきました。けどそれは同時に質問者様を見下していることにもなりかねないんですよ。こう言い換えればね、お前じゃその相手とは無理だよって言ってるのと同じだとね思いました。この質問者様とはね、もうぜひ密にね、一対一でね、こうちゃんと面と向かって話したいくらいなんですよ。こう質問のね単語から好きな人っていうフレーズが出ている通り、恋愛のね質問なんですけど、恋愛ってね、こうやっぱり僕もね26年間、まあ、ちょこちょこと恋愛させていただいたんですけど、そんな中で答えってね見つけられなかったなって思っていて、コーヒーの味わい方と一緒で、何々さんはこのコーヒーを苦いって言うんですけど、何々ちゃんはこのコーヒー酸っぱいっていう時もあるんですよね。そんなニュアンスで恋愛も、本人たちは正しいって思っているけど、客観的にというか、こう周りから見た中で他の人は、いやそれ間違えてるよっていうね場合もね、なきにしもあらずなので、僕はこう恋愛のね相談によく乗ることがあるので、大事にしていることが一つあって、絶対にこう解決をしようと思わないんですよね。僕はその人たちというか、こう当事者の答えが必ずあるので、僕が口出しすることじゃないとも思ってますし、解決することでもないと思ってるので、僕はね必ず一言添えて恋愛相談するんですよ。それは何かというと、解決することはちょっとできないけど、あなたの心を軽くすることならできますって、ワンテンポ入れて、よくねこう質問箱に答える気持ちをね作っているんですよ。こういったね質問箱の回答欄ってあんまり文字数書けないので、密にというか、すごい質問者様の心を軽くするまでに至るこう素敵なね回答をすることができなかったのがちょっと反省ですね。この質問ボックスを通して、もう恋愛の質問される方かなりいらっしゃるので、その質問者様の気持ちを察しながら、気をつけて丁寧にこう解決できないけど解決に導く、そんなね回答者になっていきたいなって思っております。そんなことをね考えながら、今日もその質問者様は強く生きていることを感じて、自分もね強い心を持って、こういろんな人の相談役になれたらってね考えております。よろしくお願いします。この質問ボックス、ビーンズベースのツイッターに解説しているというか設置してあるので、コーヒーについて、恋愛についての質問など、いろんなね質問お待ちしていますので、どんどんねコメントしてみてください。それではこのあたりで質問ボックスの応答というか回答の裏側のコーナーは締めさせていただきます。今日ここまでトークにお付き合いしてくださりありがとうございました。次回のラジオ投稿はビーンズベースホームページ、ツイッター、インスタグラムで広報しています。ホームページ URL は beansbase.com でアクセス。ツイッター、インスタグラムはともに @beans_base でアクセス、フォローが可能です。それでは次回のご来店をお待ちしております。